さあ、ニーサと向き合いましょう。
いやいや、もうさ、あの知らないうちに1個口座作って、うん、あのもうちょっと軽く儲かってますぐらいでいいんじゃない
か。ニーサについて。
まだ一応調べ、
そうですね、
人の意見をまず
素人ファイナンシャルプライダーの、ね、皆さんから、まあ俺はウェルスナビで投資を 4,5 年やってて、それが順調に500万ぐらいになってると、プラス100万ぐらいになってると。だけどファミリーマートでスギちゃんがニーサの CM をやってるのを聞いてニーサに変えた方がいいんじゃないかと思い始めたと。
スギちゃんの CM の影響力が、
そう、ニーサやってるぜみたいな CM をやってたから、それを聞いてあれ非課税とかいろいろ俺わかんねえけど、ニーサ俺今ウェルスナビで投資しても税金持ってかれちゃうんじゃねえのっていうところからニーサについて考えようというところで、メールもらってます。鳥取県最白郡ウルグアイ雑技団51歳会社員、はい、石川さんが新ニーサを始めようかとのお話をされているので、この手の情報に詳しいリスナーの方も多いとは思いましたが、石川さんのぐらいの知識に近くあまりよくわからないまま新ニーサを始めたにわか投資家側の話をさせていただきたいと思いますと。ああ、これ一番参考だね、むしろね、多分ね。
なるほど。
これあれよ、リスナーのみんな、ミスナーのみんなの意見によって、俺もそうだけど、場合によって、イナーキーも巻き込まれるからね、これね。我々将来についてはいつも不安を抱いてるから。
あのね、何でも巻き込むじゃないよ、
本当に。私は、新ニーサが始まった後の2年前から新ニーサを始めましたと。きっかけは、近所の幼馴染と飲んでた時に、新ニーサをやってる話を聞いたことからでしたと。あー、なるほど。うん、でもなんかさ、やってない俺たちの方が少数派っぽい気がするよね。
今そんなプレッシャー感覚ないよ。
友達は投資の話で詳しく、毎月出ました S&P500 とオルカンに積み立てをしていて、これ未だにいまいち分かってないけど、なんかね、なんかの投資だよ。積み立てをしていて、それをしていれば損はないよと教えてくれましたと。まあ損はないってことないと思うよ、投資だから。ちょうど保険が満期になり、お金に余裕ができていた時期だったので、うん、本屋さんで本を買い、少し勉強して新ニーサを始めてみることにしましたと。私は、日頃の支出の8割程度を、ペイペイで行っていたことから。へぇー。
ああ、なるほど。
ペイペイ証券を選び契約していましたと。
はい。
これ、あれね、まあ、最白軍、前も話したけど、多分、ヨナゴの方だと思うんだけど、それぐらいの地方でももう、ペイペイで払えるってところが多いんだね、だからね。
それ
も
全国、
うん、
展開、全国規模だよね。
うん。ペイペイ証券を選び契約していましたと。とりあえず毎月 S&P500 とオルカンを買い、あとはペイペイの残高に余裕がある時に株を購入していますと。株についてはかなり適当で、この株なら損しないかなと思う銘柄をいろいろ買い漁ってますが、この2年間は国内株が好調なこともあり、損をせずぼちぼちプラスが出せていますと。石川さんもお早い新ニーサへの移行をお勧めいたしますと。はあ、なるほど。これは自分で何を買うか決めてるってことか。 AI に任せたいんじゃできるだけ楽をして儲けたいんじゃわしゃ
そのさ、S&P500 や、
うん、
オルカンをやってますと、
うん、
でそれならあの、うん、損はないですとその人はお書きになってるようだけども、う
んうん、友達ね、ウルグアイ雑技の友達は、
そで、うん、それに乗っかっていってで、そのウルグアイ雑技団さんもやってるわけね。なので石川君もそれに乗っかって
乗って、オルカンと S&P500
っていうのを、その AI に抑えさせ て、そう、なんか問題があればコントロールしてもらうようなことをすればいいです
、ね、すればいいんだね。鵜呑みにするぞな。リスナーのみんな、俺ら知識がないんだから鵜呑みにするぞ、お前たちの言うこと
あのね、みんなもよく考えてほしいのが、うん、鵜呑みにした石川くんが、うん、丸焦げになった後に何をしでかすかっていうことを想定して、どんどん上げつらってほしいかなと思って。
横浜市港北区ムーナ B 祭は初回から20年間欠かさず今でもずっと毎週聞いてますが、メールを送るのは リアルハリー情報以来10年目です。リアルハリー情報っていうのは、ハリモトの情報を求めていた時期があった。
話してたんだよ。あっ
ぱれかつサンデーモーニングの張本が何を言ったかみたいな。
伊佐ね。
伊佐が。
何やってたの。
最近 B サイでニーサが話題なので資産運用のおかげで5年前にファイヤー生活を始めた僕にとっては知ってますよファイヤーという単語ぐらいは、僕にとっては絶好の機会ということで10年ぶりにメールしましたと。僕は新卒で入社した会社を14年弱勤めて2020年の年末に脱サラして転職 はせずにそのままフルファイヤー（資産運用によって生活費を稼いで一切働かずに生活しています）。10年前にリアルハリー情報を長文で書き続けていた僕は当時鹿さんにこんなことやっててお前は時間無駄にしていると怒られましたがだってハリモトの情報毎週さ長文で送ってくるんだよ無駄じゃん
それはさ彼にとっては一生懸命で石川君がそれを無駄に浪費してたんでしょ聞いたからって何なんだよ
この時あの時僕はすでに投資歴10年でリアルハリー情報に関しては3年弱で辞めちゃったので確かに今となっては無駄な時間だったとも思いますが投資に関してはしっかり時間を有効活用していましたと。投資で重要なのは長期積み立て分散とよく言われますがこの頃からしっかり長期投資していましたと。へーそんな現在投資歴20年の僕から石川さんへのニーサに関する助言は本来であればポイント還元率などを考慮するとこいつはまた SBI 証券でニーサ口座を作ってオルカン出ました S&P500 S&P10、はい、S&P10 というのかなファングプラス FANG プラスあたりの投資信託を好みの配分量で購入するなんですが石川さんの求める手っ取り早くかつ楽して放置して儲けるということを考慮すると現在のウェルスナビにある、資産を全部売ってまあ解約に近いってことか、楽天証券でニーサ口座を作って楽天なんだ小文字の E に MAXIS MAXIS って読むのかなわかんねえ MAXIS でスリム S 大文字 S で R 小文字の RIM、の全世界株式かっこオールカントリーあこれがオールカンってことなんだなるほどオールカンという投資信託に買い替えし、その後はこの投資信託だけを買い続けるという方法がいいと思いますへーとにかくオールカンにしろとほうほうもっと利益を増やすなどのを考えるなら一つ目のやり方さっきの SBI 証券での方がいいと思いますが石川さんの求める手っ取り早くかつ楽して放置して儲けるであれば楽天証券の方が良いかと思います楽天証券会社も変わるんだねこれね、とはいえ僕は FP ではないし独学でこれまで投資をやってきただけなので鵜呑みにするのも危険なのでファイヤー生活してる人でこういう方法の人もいるんだなぐらいで参考にしてもらえると幸いですあ全然いいっすよ、それで。二つ目の方法の詳細を解説しますと。だから、SBI 証券の方ね。NISA は毎年360万円まで、かつ合計で1800万円まで購入ができるので、この枠を早めに埋めるのがおすすめと。僕も現在360万円かける3年の1080万円の枠を埋め切っていますと。そしてその1080万円が現在1600万円まで増えています。へー。なのでまずはNISAを利用してNISAの枠が埋まりきってから他の口座で追加投資をするのがおすすめですと。まあとにかくNISAをまず1800万円の枠を使うと。まあ毎年360万円までと。で僕も残り720万円の枠括弧2年分は他の口座で持っている投資信託を売却してそれをNISAに入れようと思ってますと。ああなるほどね。だから俺の場合はウェルスナビをとりあえず解約しそのうち毎年360万円だから360万とりあえずぶっ込めとニーサの口座にとああなるほどいやウェルスナビを寝かせとけっていうリスナーも結構いたじゃないで寝かせとくのもどうかなと思ってたからこれはなんかありがたいなこれの方がなんか俺の性格的に向いてる気がするな銘柄に関しても、オルカン S&P500 S&P10 点かな、ファングプラスだの言われてもよくわからないと思うので、投資として基本の分散という考え方を重視して、一番分散効果の高いオルカンだけを購入するのが石川さんにとってはいいと思いますと、証券会社として楽天証券をお勧めするのは、手数料が安くてよく利用されている主要会社、かっこ主要会社は楽天証券、SBI 証券、マネックス証券、e スマート証券などの中で、楽天証券が一番画面が見やすく操作がしやすいからですと。はあ、なるほど。
それはすごい大事よ。そのね、インターフェースってものすごい大事。
ちなみに投資マニアの僕はこれから主要会社のこれらの主要会社の口座全部持っていますし、それ以外にもたくさんの証券会社の口座を持っています。結局さ、見た目かっこいいものって愛せるじゃん。なんか、
そう、あのね、かっこいいっていうか、まあ、見た目で気に入ったもの、うん、その可愛らしいとか、うん、ずんぐりむっくりでもいいんだけど、
うん、
自分にとって気に入った見た目は、
うんうん、
明日も第一よね、触りたくなるんだよ、
うん、
なのそのほらアプリもう銀行のアプリにしたってさ、
うん、
やっぱり何残高なり取引履歴なり、うん、あともう一回同じとこに振り込むとかさ、うん、そういうのがやりやすいものをやっぱそういう銀行選んじゃうよねっていう、
そうだよね、
ことあるね。
いやだから大事よこれは。へえ、楽天証券なんだ。
見た目が使いやすいっていう評価素晴らしいね、うん、
さあ、なかなか普段あんまり紹介しないペンネームのやつがすっげえメールくれてるんですよ
なんかありがたいねっていうかさ、本当に、まあ、ごめんなさい、今までその皆さんのことを知らなくて
兵庫県ペンネームホッケのポッケ、初めてメールしますと。
ありがとうございます。
中学3年生だったから20年前から断続的に聞いてる鮭リスナーです。鮭リスナーというのは川に戻ってきちゃったりするんだね、一度離れて、
でもってことは20年だから30代まだ前半なんだね。
15歳、中3だったから30代半ばぐらいか、
14から15の間っていうことだよね、うん、まだ34の可能性もあるもんね。ああ、そうですか。
4年前に転職して投資を含むお金関連の仕事をしています。ファイナンシャルプランナー2級も取得しています。
プロだ
プロだ
プロがやってきました。
しかしFP として働いてはいないので、クロート FP ではないんですが、素人 FP の中では、ふさふさに毛が生えてる方ですと。
なるほど。はい、資格は持っている。
はいはい。
あ、こんな言い方は悪いけど、ペーパードライバーと同じなの、
そういうの。そうだね。あと、なんていうの、教員免許持ってますみたいな。
あ、持ってるけど使ってない
みたいな。使ってない。教えたことないみたいな。あ、だからあれじゃないですか。一番分かりやすいで言うと、専業主婦だけど薬剤師の資格を持ってたうちのお袋みたいな。
それは分かりやすいのかな、どうなんだろう。いやいや、いいことだよ。
まず、石川さんがウェルスナビで投資を始めたことは大正解ですと。有森裕子ばりに自分を褒めてあげてくださいと。長期投資の鉄則は一日でも早く始めることですと。2001年に投資を始められたのは、間違いなくウェルスナビのエスコートのおかげですと。まあ、土屋亮のおかげなんですけどね。
あ、2021年に始めた、ね、う
ん。はい。ただ、投資童貞を捨てさせてくれたウェルスナビとは、そろそろお別れしましょうと。
うん、
一つの理由は手数料ですと。ウェルスナビの運用手数料はおよそ 1%。つまり、石川さんの場合だと、毎年およそ5万円の手数料を今後も払い続けることになりますと。なるほど。これはあれか、1% ってことで、今だいたい500万ぐらいになってるからってことで、1%、500万が取られるってことか、5万円。もったいないですこれは。これまで払った十数万円は、そうか、俺知らない間に十数万ウェルスナビ払ってたんだ今まで。これまで払った十数万円は筆下ろし代だと思って諦めましょうと。ああ、なるほど。あの、言い方ですけど、まあソープ行ったと思って自由恋愛ですよソープは。
なんか石川君も、あの、いじられてるね、すっかり。
二つ目の理由は、石川さんの老後が不安、なんなら今も不安という気持ちは、値上がり益狙いの投資では消えないからです。値上がり益狙いの投資では消えない。どういうことだ。仮に資産が2000万円までに増えても、いつ大暴落するかという不安は続きます。そうですね。石川さんがやるべきは、値上がり狙いよりも死ぬまでお金が入ってくる配当金狙いですと。ああ、なるほど。これ前にもメール紹介したけど、金は値は上がるけれども、配当金というものはないと。ゴールドは。だけど株なら配当金はあるということだ。なるほど。これは、あ、ウェルスナビではできませんと。あ、そうなんだ。新たなパートナーを探しましょうと。というわけで、クソズボラな石川さんのために、ベストな方法を考案しましたと。これまた違うこと言ってきてるよ。それは、 まあ、うちがあの三菱 UFJ を口座にしてるうちの会社がっていうところもあるかもしれないけど、はい、三菱 UFJ e スマート証券でNISA口座を開設し、米国の高配当株 ETF を定額積み立てするです。 ETF を高額積み立てするとこう今のところさっぱりわからんぞまず、証券会社ですが三菱 UFJ e スマート証券がおすすめですと。五大ネット証券の一角でもちろん UFJ グループ、三菱 UFJ グループです。これは多分、うちの会社がこれを使ってるよって言ったからこれを進めてきてくれたんだろうね、きっとね。普通は銀行口座から証券口座にいちいち手動で入金する必要性がありますが、三菱 UFJ 銀行を使ってる石川さんは自動入金機能が使えるため、なるほど、この手間をゼロにできますと。はあはあはあはあ。
だから忘れないってこと
ね。そうだね。そして買うべき商品は出ました。さっき高配当 ETF みたいなこと言ってたけど、正確には S&P500 高配当株 ETF ですと。ほうわかんない、出てきそう。銘柄コード 451A で検索してくださいと。日本円のまま買えて年間 4% 以上の配当金が全自動で狙える優れものですと。
はい、
しかも運用手数料はおよそ 0.1% で、ウェルスナビの10分の1です、
うん。
ここに毎月5万円積み立てしましょうと。今、ウェルスナビにあるおよそ500万円も段階的に売却して、この ETF を買い直してくださいと。なるほど。
あ、はいはい、
これをだからNISAの口座を開設し、まあ、年間の枠はさっきも言ったとおりあるから、その500万円を段階的に売却して、まあ、だから一旦枠が300何万だったから、それをまず売却し、NISAの口座にぶっ込めと。ETF は投資信託の一種です。S&P500 はアメリカの一流企業500社を集めたものですが、その中からさらに配当、高配当株80社を集めたのがこの商品です。だから、さっきさ、外れがねえみたいなの言ってたのも、この高配当株の会社だけを集めてから、あんまり外れるリスクが少ないってことなんだね、これは。野球で例えるなら、ドジャースに投資するようなものですと。
あ、なるほどね。うちはちゃんと勝ちます、勝ちましたを何年も続けるっていうことだよね。
大谷翔平やベッツのような有望な選手を、自分で選んで買うのは大変ですし、まあ俺が一人で買おうとしたら大変だよね。大谷やベッツを彼らもいつかは衰えます。自分で首にして新しい選手を探すのは手間がかかりますと。でもさっきのね、銘柄コード 451A を一つ買っておけば、アメリカの超一流企業の中から今一番配当をくれる80社だけを集めてくれますと。ダメになった企業は GM が勝手にクビにして常に最高のスタメンを維持してくれます。口座開設と最初の設定だけは少々面倒ですが、そこさえクリアすればこっちのものです。ウェルスナビに並ぶ宇多田ヒカルバルのオートマチックなほったらかし投資が完成しますと。
なるほど。
この投資法でシミュレーションしてみましたと。利回りは現在の 4.35 をキープすると仮定し、株価の上昇率は過去の実績より厳しめに年 5% で計算しましたと。石川さんの資産は10年後には1600万円となり、配当金は年間70万円になりますと。1ヶ月あたり6万円弱のお小遣いが勝手に振り込まれる計算です。もちろんNISAなので税金はゼロですと。なるほど。配当金という概念が俺はなかったな、今まで。
ああ、そうか。うん。
ああ、
うん。なんか、あの、100万円で株に、株買って、で、それが200万円になったら売ってっていう作業だけを一生懸命やっていくっていう。で、しかもそれを自力でやんのはちょっと、もう気が重いな、みたいな。
みたいな感じだったけども。なるほどね。ああ。1600、これはさ、俺もいないけど、この辺、疎いからあれだけどさ、リスナー、間違ってたら教えてほしいんだけど、1600万円俺の財産を持っていながら年に70万別で入ってくるってことなんだよね、多分ね。違ってたら言ってね。どうですか、うのミストの鹿さん、うのみにしていただけますかと。してるよ今、お前のこと一番頼りにしてるよ今。
あのね、一応お知らせすると、うん、今ね、うん、メールを何枚も抱えながら読んでるんだけれども、
はい、
今ここ数枚目のメールに至って石川くんの目がキラキラしてる、うん
多くの人がおすすめするであろうオルカンや S&P500 の積み立て投資は値上がり益狙いとしてはベストですが、石川さんのニーズに合うのはこのような配当金狙いだと思います。ちなみに石川さんのハイリスクハイリターンで勝負したいという希望ですが、リスクを取るなら銘柄選びではなく金額でリスクを取るべきですと。例えば50万円儲けるには500万円を1年で 10% 増やすより1000万円を 5% 増やす方がはるかに簡単だと。なるほどね。ぶっ込む金額を上げてってことか。なるほど。投資界隈にはフルポジという言葉があります。資産のすべてをフルポジションで投資に回すという意味です。さすがに全額は危険ですので、ですが独身の石川さんは1年の生活費を残してあとは全額投資に回すのもありだと思いますと。もう一つ付け加えると、下手すると株よりリターンが大きいのは実は年金ですと。付加年金と繰り下げ受給はご存知でしょうか。これは知っていて損はないと思いますと。はあ、なるほど。これは、いや、俺さ、ちょっとさ、こう、今まで紹介したメールの中でさ、微妙に違いがあるなと思ってるのはさ、今、ウェルスナビの口座にある500万円の使い方がさ、ちょっと人によって違うところが気になってるところがあるんだよね。その、寝かせといた方がいいのか、それとも、さっき言った、NISA に変えるんだったら年間の枠があるって言ってた、300万とか。それの枠に、その、に、ウェルスナビの方を崩していきなり全額ぶっ込んだ方がいいのかっていうところがちょっとわかんねえなってところと、あとウェルスナビで俺今月5万円ずつさ積み立てしてるわけよ。その5万円ずつ積み立てることはこれからもしていきたいなと思ってんのよ。
あ、5万円を積み立てる行為自体は、うん、その積み立てる先がどこであれ、
うん、
やっていこうとし
てる、やっていこうと思ってんのよ。
それがウェルスナビっていうことは別に忘れてもいい。
だから
その今現存口座じゃなくても
いい、うん、だからNISAにそれを5万円月々やるのをNISAに移した方がいいのか、それともその5万は違うことにした方がいいですよ。とりあえずウェルスナビで年間の枠一旦バツッと埋めちゃってくださいなのかどうなのかってところがちょっと
その後者は間違ってそうな気がするあのまあ、総合はできないけどリスナーの素人 FP 皆様がいろいろおっしゃっていただくところ、あのおよそ、ね、うん、あの、
うん、
一番上と一番下を外してなんとなく総合
する
とさ、
体操とか採点競技の採点の仕方ね、そうそうそう、一番高得点と一番低得点はカットするっていう、
まず一人1口座しか許されてない新NISA口座を、
うん、
いち早く、とにかく1日も早く、
うん、
明日に伸ばさず今日作ってくださいと、
はいはい、
でそれをどこで作るかっていうのはいろんな意見があ
る
けども
、
とにかくそこのに金をどんどん突っ込みましょう、
突っ込みましょうと、いち早く1秒でも早く入れろと。
あともう一つ、
うん、
何回か前の B サイドご紹介した、
うん、
ウェルスナビは今溜まってる状態のものはそのまま捨ておきましょう、忘れましょう、っていうのあるよね、あったこと、うん、あったかどうかも、
はいはい、
あったっけぐらいにしましょうっていう方向の、ご意見があった気がするんだけど、
そうなんだよね。俺今の俺のリスナーの今までの意見を聞いて考えてることで言うと、
うん、
とりあえず、まあ、今500万円ぐらいまでになってるウェルスナビの口座からその1年の枠である360万円をぶっこ抜くまず。
あ、なるほど。
でそれで、とりあえずNISA口座に ぶち込む1年の枠を一旦埋める。で引き続き5万ずつウェルスナビに入れてくっていうのと、
それは間違ってんじゃない、ウェルスナビはやめましょうの人が圧倒的多数でしょ。
だから5万円を月々積み立てたい5万円をどうしたらいい、どうすべきか。
だからそれで、うん、だそしたら、うん、それ以外の口座をもう一個作りましょうじゃない、ウェルスナビではない別の証券口座を作るってことじゃない、NISA枠じゃない、
NISA枠じゃない
口座、つまり NISA どころかさ、うん、だから例えばさ1億円持ってて何億円に増やしたいみたいな考えがあるとするじゃん、仮に、まあ、仮にね、
うん、
そういう人はさ、NISA はもう限度がもうすでにあるわけだから、
うん、
もうその買って口座をもう一個作るけど、それをウェルスナビで行くのか違うものを選ぶのかなったら違うもので行きましょう、
行きましょう、
お得口座がこんなにありますっていうことを今プロモーションしてくださってるから、その中からどれか選んだらいいんじゃないの。
ウェルスナビ楽なんだよな。
ウェルスナビめんどくさくなくていいよなって、今あるからめんどくさくないだけで、1個 新しく作るのもめんどくさいんだったらもう何にも やんない方がいいと思うんだけど、
これに関してはまだまだあるんだよ
あメールがね
まだまだあるから、これは追って来週以降また紹介していきましょうさあ、いうことでございまして、エンディングです、メール来てます。アビコロって千葉県在して、先日の千葉県で発生した大雨の日に仕事をしてましたと。ああそっか、自分は以前は銀座の某施設で仕事をしてましたが、そうそう、こいつなんか時計かなんかの仕事してるんだよね。建物の改装で千葉県内のアウトレット店に移動となりましたが、当日は昼過ぎから仕事でしたが、午後から強い雨となり夜には猛烈な雨になってましたと。落雷もひどく2度停電もしました。なんとか仕事を済ませて車で帰宅してましたが、途中冠水箇所が複数あり車も水没してましたと。翌日も道路は通行止めになっていたりで、職場まで倍近くかかる状況でしたと。線状降水帯はニュースで何とか聞いたことありましたが、まさか自分の住んでるところで起きるとは想像していませんでしたかということでございまして、いやまあそうですね、千葉の方の雨もありますし、いや実はさ、これまだはっきりってまだはっきりしてないんだけどさ、俺水曜日がさ乃木坂のオールナイトがさ、もうロケを出すってやつだから、まあ立ち会わなくてよくて、でたまたまなんだけど大竹しのぶさんの番組もその日休みなんですよ、夏休みの特番みたいな。でマックス言うと明日の17時にトータルテンボスさんの収録終わったら金曜日のまあ昼ぐらい東京戻ってくればいいようなスケジュールだから、熊本行こうかなとか思ってたんだよ。でちょっと調べてたら、なんかやっぱりこう被害の大きかった八代の方とかはまだちょっと公共交通機関の方が整ってるとは言えない状況で、でまあちょっと代行バスとかも出始めたんだけど、なんかまだちょっと俺みたいな立場の人間がそういうのを利用させてもらうのはまだ違うかな、ボランティアの人とか地元の人が行った方がいいかなとは思いつつ、熊本市内だとそれこそ熊本の市長さんが、いやもちろんね県内でもいろいろ被害の大きかったところと被害があまりなかったところとかあって、まあ、熊本は繁華街とかも人で賑わってたりするので、まあ、観光客の少ちょっと減ってるんだって、やっぱりだからぜひ来ていただきたい、そのね被害の少なかったところに来ていただきたいと、まあ阿蘇とかも今回被害が少なかったからっていうふうに言ってんだけど、これ多分その復旧の作業の方とかボランティアの方とかが今熊本に行ってるってことも影響してるんだろうと思うんだけど、ホテルがないんよ。で正直ちょっと値段張って数も少ないし値段も張るっていう状況で、ああちょっともうちょっと時間置かないと熊本行けないかな、どうしようかなって今思ってる状況。もし今行くんだったら、熊本行くんだったらちょっとホテルもないから、宿は拠点は福岡とか博多とかに置いといて、で新幹線で熊本まで行って熊本城だけ見て博多帰ってくるみたいなやり方かなとか思いつつ、あとはまあ鹿児島この前行ったとちょっと今観光客がちょっとその新幹線がね動いてないから落ちてるっていうところもあるから鹿児島行こうかなとか思いつつ、なんかあと全然関係ないところでなんか今日すげえ話題に出たしメールもあるんだからサインに行ってこようかなって、
なんだ急に
久しぶりサイン行ってこようかなってのをちょっと今思ってんですよ。
まあなんか時間があるから埋めてこう、なんかトークのネタにでも、うん、エピソードトークにでもっていうような考えもあるんだろうけど、
うん、
火曜夜に無理くりトークを出しなくてもいいと思うけど、
うん、
まあ動くことがだ、自分が旅行することが誰かの支えになるんだったらそれはいいと思うし、
うん、ああでもなまださ水曜日の昼間にリモート打ち合わせがあるかもしれないってさ
やるべきことをやれそしたら
ということで、稲妻お知らせとして稲妻の
最終発
表がありましたね、
はい、3日目に TM レボリューションが出てくる、
TM レボリューションが出てくる、2日目がアビングトンボーイズスクールだったっけな、最終日9月21日がアビングトンボーイズスクール、そして TM レボリューションも出てくると、あとはですね、なんと2日目の20日日曜日アイスが出ることになりました年末にファンクラブのイベントをやらせてもらった、
はいはいはい、
アイスが出ることになって、そして初日はワンエンオンリーが出るというところでございまして、うん、あとあれですね、だからアイスは多分オープニングアクト的なやつですね、ライジンストライカーズストライクスみたいなの書いてあるから、あと山内圭介く
んいいね
9月19日
とってもいいね、
出ます、
ケイちゃん、いいじゃん、ケイちゃん応援してあげてね、みんな、うん、
というところで、あと他のステージって発表されてんのかな、風神ステージってどうなって、あ、そうか、雷神ステージと風神ステージがあの有料エリアの中になったんだ。で言うと、今まで私がやってました龍神ステージは相変わらず毎年恒例ですね、ギリギリまでカミングするんですよかった。で今週はこの辺で、石川とほんま、あ、もう一つお知らせあった、8月26だと思うんですけども、久保さんの去年の卒業コンサートの映像が出ますんで、もしよろしければというところでございます。ということで今週はこの辺で、石川とほんま、ブルーンお休みでした。明日っけまたー。